新平家物語連続講義第79回石舟の巻虫とカムロ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は西八条から追われた義王が仏御前を慰めるために再び清盛に呼ばれた場面をお送りしました。西八条に住んだ清盛は福原の別荘にもたびたび出向いていました。福原の地では港を築く事業が行われていながらもなかなかはかどらない状態でした。清盛は工事に優れた技能と自信を持つ者を募ります。また自らの資材を費やして泊まりの難工事に勢力を注ぎましたが、仁安三年高熱を発して病床についてしまいました。その容体はかなり重いという噂が立ち、人々は清盛の病を心配しています。それでは本文を見ていきます。人心の常である。もし平相国が世を去ったらと人々はすぐ明日を予想した。平家全盛とはいえまだ固定した勢力とは言い難い。当然政権はいよいよ院中心となり、後白河のお考えのいかんによっては部門もどう分裂したすか分かるまい。平家の独占を許しておかれまいことは明白と言えよう。それがあらぬか院の御門もにわかに色めいて、商計や職業の出入りが朝夕活発になっていた。そうしたある日のこと、法皇にはお車を命じて清盛を見舞わんと触れ出され、親しく西八条へ見行き遊ばした。もちろんあらかじめ報じてはある。一門の人々はお迎えに立ち並び、病人の清盛は分けても恐怖の様子だった。塵を吐き甲を高せ林魚のお姿へぬかづいた。
横になっているがよい。
法皇は清盛の痩せをすぐお気づきになってこういたわられた。
いや、耐えられぬほどではありませぬ。
白絹の病位を変えて正しく座した彼は常の清盛よりも行儀よく見えた。
お職もあまり進まぬそうだが。
ご体は気だるうて何の意欲にも欠け、熱のせいかうつらうつら幾日も同じ状態を続けております。とかくして肉は落ち心はない。はや常明の近づくやと。
はっはっはっは、ご変らしくもない。
法皇は軽く笑い消されて、
まだ51歳、男の盛りでは忘られぬか。
かつは長家のご師範、一門の棟梁、そんな気弱なことでは困る。なおなお望みも多かろうに。すると清盛は正直になおこの世に思い残りの多い顔をした。
仰せのようにまだ死にたくはありませんけれど、常明はいかんともなしがたしです。それに寸前を定めぬ人事を持ちながら身に過ぎた授業を夢見、それらのことが皆中道に病んでしまうのが残念です。
何がさように心がかりかの。
第一に大和田の泊まりです。あの開港の築堤を工事の半ばにやめてしまうのはいかにも口惜しく思います。清盛がなきゃとはあれほどな大工事、とても一家の経営ではなすことはできますまい。願わくばこの際国費をもってこう継続されんことをお願いいたします。清盛が一語のお願いとしてお聞き入れたまわらば、いくらか心が休まりましょう。
よろしい、それは今訳しておこう。
やれ、ご調教賜りましたか。
清盛は心からな喜びを表した。この問題は多年法皇と彼との間に一つのわだかまりとなっていた障壁であった。さて、清盛の病の見舞いにあの後白河法皇が訪れました。この機会をうまく使って清盛は国費による泊まりの工事を約束させました。さらにこの時に約束されたのは六条天皇の退位と清盛の妻時子の妹にあたる重子のその子にあたる東宮を帝として即位させることでした。そう、高倉天皇の即位です。その後、 清盛の病は言えます。寄生虫による病であったようで、無事に回復。その後は再び西八条や六原は活気を取り戻します。この病気の後、まもなく清盛は出家をし、法名は浄海と名乗りました。清い海と書いて浄海。その名にふさわしく、清盛の港づくりの夢は広がっていきます。福原の港で宋の大陸とこの国との貿易を行って、文化の花が咲くのを眺めたいと望みました。清盛は九州の豪族の子である原田種直を相手に語りました。太政大臣となり、暗い人心を極めていながら、世の立て直しをしようとすれば、摂関家や仏教勢力との衝突を避けられない。何よりも法王を中心とした院政こそが国の乱れのもとではないか。そんなことを語った後、とにかく清盛は願いを実現するために、種直らつくしの平家一味の協力を仰ぎました。それでは再び本文を見ていきます。原田種直がつくしに帰ってから間もなく、清盛は太政大臣を辞職した。そしてもっぱら福原へ通い、病中法皇の長居もあったので、いよいよ国営の業として大和田の泊まりの築堤にかかった。世に言う京ヶ島の大工事が本格的に始まったのである。病中親しく法皇から彼へご相談のあった六条の御大尉と高倉天皇の即位も陽春三月末に実現された。時に高倉天皇の御年は9歳であらせられた。六条は上皇となられたわけであるが、御年はまだ5歳であったので、5歳の上皇とは古来聞いたこともない、と、世人はこれもただごとならずとささやきあった。しかも、今度の即位については、摂政以下の将兄たちもただ知らせを受けただけで、何の朝議にも預かっていなかったので、いよいよ清盛のあらわな野望よ。清盛の戦をこそ言語道断なれ、かくもひそかに法をたぶらかしたてまつるとは。と、彼への非難は嫌が上にも騒然たるものがあった。無理もない、摂関家をはじめ藤原氏の側にとっては、幾世紀の加齢をここに破られたのだ。かつては天井へすら登れなかった知恵人の子清盛が、今や皇室の準外祖である。しかも、一辺の交渉すらなく、彼らが唯一の特権としていた皇室と藤原氏との血縁によるつながりを、横合いからの侵入者に踏みにじられた憤懣は、骨髄にまで恨みを飲んだに違いない。天津さえ、長楽一途をたどる当主の門をよそに、大天の功を名として、兵士の一類、重盛、宗盛、頼盛、範盛など、皆召喚を欲しいままにし、今は皇太后となられた平の重子の兄、時子の弟、時忠すらも、権中納言の行為に上ったのを見ては、である。この時忠が、六原に命じてやらせたことらしいのである。例の、赤日たたれの神室300人を洛中に散らばして、何事にもよれ、平家のことを、陰でそしるものがあったら、すぐ顔を覚えておいて密告せよ、と言い含めたという密偵政治が巷に行われだしたという言い伝えは、とにかく町は一種の恐怖症を呈し始めた。ついにそうした感情の発火と言ってもよいだろう。翌年花王2年の夏の7月のことである。摂政藤原の元房の車殿と小松重盛の子、助盛の車の侍たちとが、途上で大喧嘩を起こしてしまった。どっちが白だ、いや黒だと、世に言い騒がれた車争いがそれである。さて、平家の子だった恐怖政治の象徴的存在である神室。この神室、神室について、古典平家物語はこんな風に述べています。14、5、6のわらんべを、300人揃えて髪をカブロに切り回し、14、5歳の少年を300人揃えて髪をおかっぱに切り揃えて、赤きひたたれを着せて召使われけるが、赤いひたたれを着せて召使いなさったが、今日中に満ち満ちて横変しけり、 都中に満ちて往来した。
おのずから平家のこと足ざまに申す者あれば、
たまたま平家のことを悪く申す者がいると、
一人聞き出さぬほどこそありけれ、
一人も聞き出さないうちはいいが、
与党に触れ巡らしてその家に乱入し、
他のわらわたちに広く伝えて、
皆でその家に乱入し、資材造具を追服し、
家財道具を奪って、
そやつを絡め取って、
その者を捕まえて
六原へいてまいる。
六原へ連れてまいった。
されば目に見心に知るといえど、言葉に現れて申すものなし。
だから平家の横暴ぶりを目で見て、その心で感じていても口に出して申すものはいない。さて、清盛の病を経て帰って勢いを増す平家の様子ですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。